私はラジオラタラジー。こんばんは、カズハセのクローンです。今回もスパスパさんと、鳥頭のリクさんと共に、映画雑談をのんべんならりとお届けします。では本編をどうぞ。
チケットを僕ノートにつけてるんですよ。
ほうほう。豆ですね。
ほんで、去年と比べたら、今ペース配分としては去年の方がやっぱりよく見てるっていう。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
去年はちなみに何本年間で見ました
？78本。
すげえ。
アホですね。リバイバル含めて78本ですね。
ガルパンだけで、
ガルパンだけでね。
ガルパンシリーズだけで17回ぐらい見てる。
今年の年末また、うん。
あのね、でもあの時ほどのテンションが今ないんですよ。
あ、そうなんですね。
僕の中で。うん、2時間で終わってくれねえやったらいいんやけれど、
うん、
全6章って得られたから、うーんって。だから、うん、とりあえず見に行ってしまうパターンかな、ガルパンは、うん。これがネタバレまたされたくはないっていう思いがあるから、
うん、
初日に行かないとダメになったら、結構初日怖い思いっていうか、うん、テンション高い人たちに巻き込まれるっていうのがあったんで、うんうん、劇場版の時に、うん。あれがね、もう、困ったもんで。全然知らない人がくるっと後ろ向いて、どうしたいの？すごいテンション上がってはったんで、そわそわそわそわしてるんですよ。見る前から。
うんう
ん、並んでる時に、
うん。
で、始まります。始まるんで、みたいな感じでピーってライトがついて、あって、ライトついた相手、みんながゾロゾロ並べたりとかに、うん、その人がくるっと僕も後ろ向いて、ポコポコポコン買ったよって言われた時にどうしようって思って。なんで買ってないのみたいなこと言われてどうしよう。
どうしようって
感じですみたいな感じで言われて、うん、困ったな。
もうやばいっすね、もう。
すっごいテンション上げ上げやった人がいて、うんって。わかる、わかるけどって。
もうリクさんの行くところ行くところ。
まあ、いろんな引き当たったと、引き当てるところはね、まあ、ただ常々、ね、なんでかなって思うけど。
あんまないっすよ、俺。シンゴジラの最後に、
うん、
シンゴジラの尻尾を見て、あ、巨人兵って言った人。
シンゴジラやと僕はIMAX で見たときに、鎌田くん出てきたときに、
うん、
隣で見たおばちゃんが引き付け起こしてたのは見た。
マジっすか？
そんなに。
あの母は心の底からの悲鳴やったから、あ、もうこれはしてやったりやろな、安野さんも、樋口さんもって思って、うん、やっぱおばちゃん見た後に家族と一緒に見に来たって、怖かったねって言ったから。
おばちゃんはね、すごい、やっぱ口に出しちゃうんでしょうね。
出しちゃいますね。
僕、あれ、沈黙を見たときに、
はいはいはい、
結構満席に近かったんですよ。で、隣にも、もうぎっちり入ってて、隣おばちゃんやったんですけど、うん、その拷問が行われるたびに、おばちゃんが、あらー、あらー、あって言う。
きついな。きついきつい。
ちょっときついわーと思いながら。
きついな。
そのね、いびきかいてガーガー寝始めて。
きついな。
あらーは何だったんだって。
きついな。どっかでも寝ようと思やったやろな。
そう、ね、
僕があの映画であらーと思ったのはやっぱりリアム・ニーソン出てきた瞬間やったからね。偉いの出てきたわ。
スパイダーマンは出てるしね。
あ、そうか。
でも出てるし、うん、でね、リアルにスパイダーマンばりにジャンプしたやつはおるしね。
ああ、ね。でもなんかね、電車乗っててもおかしいんよね、うん。ここで別にここにわざわざ乗ってこんでいいやんっていうところに乗ってきはる人。
いるいる。
ほんで、
前ガラス機やんっていうのね。
そう、うん。なんでここを選んだかなって思ったら、うん、そのおっちゃん突然、ここは俺の場所やから、もうちょっとあっち寄れって言い出して、ちょっと待って。
決まってるんですよね。
決まってる
んですよね。ルーティンワークなんでしょうね。
定位置が決まってて、うん、ほんなら、そこの手前に、阪急電車って、
うん、
横の通路のところも椅子になるんですよ。
うんうんうん、
あのバスの、バス、観光バスみたいなビヨって、うん、あの椅子が出るような仕組みになってて、うん。で、そこに座ってた旅行帰りのお姉さん方お二人。
うん、
そのおっちゃんが、カバンが邪魔やったんよね、旅行カバンが。
うん、
ここは俺の場所やのに、ここは俺の場所やのに、言うてんのに、お姉さんらはずっと、私ら先座ってるもんね。すごい。おっちゃんバーサスお姉さんの戦いになって
小さい戦いや
おっちゃん苦虫噛みつぶしたような感じでクソ俺の場所やのに
そんなのないですよ
は
あないか、
まあ、バスで隣にバスってあの2人席でもちょっと男2人ってきついじゃないですか、
は
あ、で、うん、なんかあたかも隣座んなみたいに荷物を横に置いてるおっさんがいたんですけど、構わず座ったら下打ちされたことがあったんですけど。
ああ。その逆よね。あの、こっちで言うところのカバン飛んでくるっていうのは。
先に自分よりあれ、スタンドを先に。
カバンが飛んでくる。バスもそう。カバンが来るのよ。
びっくりしますよね、あれね。
びっくりする。
すげえ。
わ。
それは東京はないですよ、ね。
ちょっと待って。ちょっと待って。カバン来たね
なんか飛んできたってありますよねたまにね
攻撃されたんかっていう思いも若干するけどああおばちゃんかってだから得よな大阪のおばちゃんって今思うな、ね、
いや本当に最強やと思いますよ、
うん、文化やからねあの昔言うたもんね、うん、あの、大阪のおばちゃんの中には、あの、安清が住んでる言うて。うん、横山安清が住んでるから仕方がないみたいな。どう仕方がないねんって思うけど。まあなあ、そうやな。まあ今後も、今後も、でもまあ、あれは持ちネタ的に意外と、あの、組姉が出た時に言う持ちネタみたいな展開ですね。うん、あれは組姉に。あの、うん、教えてあげたい持ちネタ状態かな、
うんうん、あ今思い出しましたけど、映画館で座ってたら、
うん、
あの横席空いてたんですよ、うん、
はいはい
一人の、うん、おばちゃんというには多分そこまで行ってないような感じぐらいの人が、
うん
うん、スーッと僕の隣にこう、うん、映画の途中ですよ、
うん、
途中にスーッと入ってきて、
うん
僕の手をこう触ってくるんですよ。
うわ、なんだ。
きついな。
うわ、と思って。僕、まだ高校生ぐらいやったと
思うんですけど。地上
ですか、地上。地上なんです
。その時、スパスパさんが熟女派やったら。
うん、あそこは、あのカップル成立してたかも
かね。
いや、その時僕ももう、ね、おぼこい感じやったんで、もう。何してるんすかとか言って言ったら、シュシュシュッとか消えていきましたけど。
妖怪だよ、妖怪。
妖怪ですよね、本当
に。妖怪やね。
あれ、受け入れてたらどんな感じになっとったんでしょう。
どうやったやろうね。でもそれ、スパスパさんが、もう、いや、気持ち悪かったわ、思って映画館出たら四つん這いになって目の前歩いた家やね。
うわ怖
っ。
それか手がツヤツヤになるとか。
うわ
それはそれで怖いな。
怖いな。油吸い取られてるやん。
なんか俺は、なんか前、渡辺でも言ったんですけど、スターウォーズ見に行ったら、チケットがなんか使えないみたいに言われて腹立ってたら、いきなり、マスクと帽子とメガネで顔隠したおばあちゃんが俺に寄ってきて、うん、あれですよ、今度の007で、今やってる人は最後なんですかとか言ってきて、知らねえよってめっちゃ腹立ってたんですけど、なんかずーっと同じこと聞いてきて、だんだん腹立たなくなってってきたっていう。
ああ。劇場側から送られた資格です。
そう
何やろうね。もしかしたらそれはあのチケットが使えなかった人が出た場合、うん、あの映画館側からあの人ちょっと怒ってると思うから、ちょっと行ってきてって。
それまであれですよ、カプセルの中で寝てるんですよ。
なんかピヨって出てきて。
で、ピッ、なんかあの、チンされて、ばあちゃん出てくるっていう。
いわゆるエイリアン状態
よね。そう
ちょっとあいつのとこ行ってきて、みたいなで、デイビッドがこう。
で、起き上がって、ギューって、とりあえず吐いて。一通り吐いて。
レプリカントや。レプリカントおる。うん、あかんあかん。
それか本当にダニエル・クレイグ好きだったとか。
ああ、そうですね、もうね、あの、電話、俺詳しくは言わなかったけど、うん、あの、その電話に3回出たじいさん。
うんうん、
あの、かずはさんはもう見張ったから多分わかると思うんやけど、うん、あの、水出すシーンがあるんです。あるんですよ。すばすばさん。ラドクリフが、
うん、
鼻と口からブエーって、
うんうん、
それの、そのブエーって出るときに、出るタイミングに、もしもし言うて出られたから。
なんかリンクしてた。
そう、すっげーリンクしてて、つらい。やっとラドクリフが動き出して話が動くっぽいぞこれって思ってみんなが息を詰めて多分笑いが来るはずやここでラドクリフでなんかって思った時の水が出てみんなでゲタゲタって笑うところがもしもしでかき消されてあーって電話の音鳴ってるってなったからその前にでも携帯スマホも取ったよなと思ってうん、だからスマホが鳴ってんちゃうこれって思ったけど、でもラドクリフに集中してるなって、映画の音やと思ってたよね、みんな。ほな、もしもし、だから、うわ、じいさんの電話やっけってなって、俺結構係の人に言おうと思う方なのね。で、でねんけど、もう結構混んでて、
うん、
あの、2回しかやってない中の1回やったから、うん、結構みんなやっぱ狙ってきてたのね、週末やし。ほんで、二回目の時に、席、同じ列の人が注意したんかな、うん、おじいやんに、うん。すいませんけど、電源あれするかしてくださいって言って、うん、出ないでくださいみたいなことを言ってるっぽい。
うん、
で、ああ、かわいそうに、もう多分彼映画の中入られへんなと思って。
うんうんうん、
で、三回目の時に、また電話がプルルルってなって、おい、マジかよってみんながなった時に、ホールだのか、あの、ラドクリフに静かにしろっていう。す
ごい。まさかのリンク。
そう。うわって思って。すっごい、すごかった。あの、3回目のシンクロ率は。
すごいっすね、それ。
それだけ
言われ仕込みちゃうんか、これ、と思うぐらい。すごい。じいさん、それを呼んだか見たかして、電話に出かけたん、電話切りよったから、ピッて。すごい、ポールダノがあのじいさんを。
黙らせ
た。止まる。時が止まった、みたいな状況よ、それこそ、ほんと。ザ・ワールド使われてる、みたいな。
使われてる。すっげえなー持ってますね、やっぱり。
あの話面白かったですね。あの、日本のゾンビ映画の。電話出ちゃったじいさんが。
ああ、アイアムヒーローの時ですか。
うん、あれですね。長澤まさみと大泉洋やから、NHK のドラマ出てるし、お前好きそうや言うて、見たら、最初のゾンビが出てくるシーンで、わーってなった。
電話出ながら、わーってなったんですね。
電話出た瞬間やったからね。うん、電話出た瞬間にゾンビがバーンって一発目出た瞬間、大泉洋のとこにバーン出た瞬間で、うわーって。ほんで、ごめんごめんって映画見てて、いやいやいや。
俺らに謝れよって話です。
そうやね。そうやね。
電話の相手もびっくりしたでしょうね。
びっくりした
でしょうね。左手たら、うわーって。
うわーって。あ、ごめんね、もしもし言うて言ってたから。いやでも、あの人たちは絶対出ないね。
いや、出ないですね、
うん
うん。
出ない。
うん、
だから、昨日のおじいさん、ああ、やっと終わったって出て行ったんが忘れられへん。あとあと電話せな、言うて出て行きはったもん、真っ先に。射殺、それこそあの、ラドコリフ使って射殺したのか思ったけどよかったと思う。いやでもまあ、前のカップルは、最初すごいイチャついてたんよね。
うん。
ものすごいイチャこいてて、
うん、
ポップコーン食べながら、ハリーポッターのさ、みたいな感じで、こう、もう間違えてる。
間違えてる。
きっと間違えてるで。
ねえ、そのワード出てきた時点でアウトですよね。
ぐったりしてたもん、
あ
ポール・ダノの女装を見た瞬間ぐらいから空気おかしくなってきたもんね。うん。劇場内の。
うん
ほんで、あの、隣の隣かに座ってたぐらいのお姉さんが、ほんで、そこの劇場って、あの、東方シネマズのスクリーン5っていうとこなんですけどね。うん、出るかな、画像、うん。おかしいんですよ。扇状なんです。
お
シアターが。だから、端っこに座ってる人見れないんですよ、映画が。
え？
だから、東方シネマズ5の、人は外れみたいな風によく言われるんだけど。
うん。
で、だから、見えるんよね。横に座ってる人たちが、扇状にみんなわーって座ってるから。
うん。
横に座ってたお姉さんが、ポール・ダノと、ラドクリフのキスシーンで、歯を食いしばって見てはったんが、よかったね。
それ
前のめりになって。
それはもう、なんか、あれですね、たまらんっていう方
です。たまらんっていう方ですね、あれは。あのお姉さんはたまらんっていう方やった。めっちゃ嬉しそうに来たのね、来た時も。入ってきて、最後に入ってきはって、僕の前ですいません、すいません、よかったっていう感じで座って、うんうんうん、なんかすっごい嬉しそうに見に来てるなって思ってたら、うんうん、そのポール・ダノンとダドコリフがチューするとこで、グーグーやったーって、好きなんやろうなーって。いろんな人種がいてよかったです、スイスアーミンは。罪深い映画やなと思ったけど。いろんな人たちが。これやっぱ、朝一の9時15分からと、夕方の6時からしかないっていう。
大体、あれですね。
結構厳しい。
女性客かカップル客ですよね。
ですね。
ほ
んで、一人で見に来てる男性陣は、大体この映画がどういう映画か分かってる
って。分かってますよね、絶対ね。
分かってる顔して、最初のシーンで、最初の、こう、ラドクリフに乗っかるシーンで、ポスターここまでかい。
出落ちじゃねえかって。
そうなんですね、うん、ポスターは。
ね、ポスターは。でもちゃんとポール・ダノが僕はボコられたんで、よかったって思いました。もうポール・ダノがボコられないとね、気が済まないっていうのがあるんで、僕。あんであんなにボコられるんかな、この人って思ってるから。
ゼアゲルビー・ブラッドでボコられてた
のは。プリズナーズでずっと、ヒュー・ジャックマンにボコられてたでしょ、
あそうなん
です
ボコられてましたね。
ボコボコにされてて。ほんで、アカデミー賞取ったやつ、黒人奴隷の、なんとかは夜が明けるっていうやつで、
それでも
すっごいいじめ抜くのよね。主人公ポールダの最後ボコられるんよやっぱり
ボコられキャラなんですね。
そう、これトムクルーズのナイト&デイを見てた時も、うん、ポールダのがトムクルーズの弟役なのね、
うん、
で、ほんでそのまますんなり終わればいいのに一発ボコられるんよボコやっぱ殴られんねん
あショーン・ビーンが出れば絶対死ぬみたいなもんですかね
あそうそうそういう展開あの辺を、だからもうこの人はこういう役なんだろうなと思ったら、きっちり奥者にも出てきはって。
そうなんですね。
そうなんですよ。うん、僕は奥者見よう思ったのは、ポール・ダノが予告編でかっこよかったからなんですよ。
お
ー。ポール・ダノがシュッとスーツを着て、かっこよくピッとして、表に出て行って、うん、物語はどうなるのかっていう予告編で、俺はふっとポール・ダノがボコられんねやろ。これは確認しないといけないなと思って、確認したら、うん。いい感じにボコられてた。
やはり。
ボコボコや。
あまあ、ボコられるっていう意味では、あれですね、今回の映画は、ちょっと人間以外のものに。
そう、そこです。うん、僕は爆笑心の中で爆笑をこきました。うん、ここかって。こうボコられるかっていう。うん、だから、ドリフよね。スイスアーミーマンは。
ああ、そうですね。
僕、ドリフやなと思った。
ああ、言われてみる。
うん。ドリフのコントやな、これはって、感じ。うん、だから、まあ。
ほぼ、下ネタ。
下ネタでしたね。だからといって、ツイッターでさようならって書いてる人はかなり趣味悪いと思ってますよ。
なるほど、さよう
なら。なるほどなって。そういうこと。
さようならいいっすね。
さようならやな、最後な。
うんうんうん、
なんか俺はじゃあお前の母ちゃんでしこるみたいな。
そう。なんかそんなことばっかり言って
る。あそこはきついなと思って、さすがに俺も。
うん、ワードばっかり切れたわけわからん映画やけど、うんう
ん、そうですね。
ほんま、ゾンビがオナに従う映画なんで。
すごい、もうどんどん迷宮に入っていくんですけど、
迷宮に入っていく。あれはだから とんでもない方角に お話が展開していくし、最後オチどうすんねやろ思って見てて、うん、あーって
最後、乾いた笑いが響きました
。そうそう、乾いた。それ。それ。本当に。
なんか、俺はもう本当、ミスタータスクとか、ああいう映画かなと思ったら、よくできてましたよ、本当。
よくできてんのよね。
なんか、予算規模的には本当に小さいと思うんですけど。
あのね、自分の裏の山で撮ったような映画なんですよ。ほんまに。
ああ、ねえ、ラドクリフ君、模索してるんですね、今、いろいろと。
どこに向かってんねん。
どこに向かってるんですかね、彼は。
そうなんですよ。だから、ハーレイ君とちょっと、向かってる向位置が似てるのかなと思って。あ
ハーレイ君はなんであんな東博樹に似ちゃったんやろうね。僕びっくりしたわ、この間見たとき。そっくりやな、と。アメリカの東博樹やなと思いながら。
この前、ビデオレンタル見てたら、ミスタータスクの後に何出てんのかなと思ったら、セックス・エド・チェリー先生の白熱性教育っていう。
どこに向かってんのかな。だから、なんか、ラドクリフはどう監督が捕まえてくれるかやろうね。うん、今回のあれをしたことによって。
あれも変でしたけどね。グランドイリュージョンの2作目に出たんですけど。
あ、そうなんや。
出ました、
ね。あ、順番的にはでも、スイス・アーミーマンの次なんだ。あれも変な役でしたけど。
あのね、だから、なんか、ラドクリフが、スイス・アーミーマン最初に課題を知ったときに、なんか公開されるかどうかはわからないけど、どうやらゾンビ役らしいっていうのだけ聞いて、意味が分かれへんと思って。ラドクリフってあのラドクリフよねって思ったら、ポール・ダノが上に乗ってたんで、これは見に行かないとっていう展開に僕はなったっていう。あ、ポール・ダノ出てる、見よう。何やろ、なんでこんなにポール・ダノに惹かれたんやろっていうのがちょっと自分でも謎なんやけれど、うん、お約束があるからかなっていうふうに昨日改めて思った、うんうん、こういう状況下でも彼はやっぱりボコられるんやなっていうのを確認したからこの人はでももうこういう芸風やなって思って、
ボコられ芸なんて
ボコられ芸やね、天下一品になってきたなってちょっと昨日改めて、うん、思いましたね。明らかに僕はあのディカプリオのレベナントにリスペクトされてると思ってるんですけど、今の、いろんな意味で銃も使うしみたいな、うん、いや、いいですよ、もう本当ね、これ誰が勧めてんこの映画って言う人もいるやろうし、なんや知らんけどこうなんか余韻が変に残ってるっていう人もいるやろうしっていう、もうどっちかやねあれは。
なんかカナルさんと話してて、この映画とミスタータスクの続編がもう随分前にやるってことが分かってたんだけど、多分どっちもやらないような映画じゃって思ってたら意外とこの続編もミスタータスクの続編も日本で公開したんですよね。だから着実にこのハーレー君とこっちにもハーレー君出てるんですけど、
あ、そうか、
ラドクリフは似た路線を歩んでるなと。で、
それが分か
っ、年もほぼ
出るやつがおるんやな。日本映画界の配給側に。
そうです、あ、
一定の顧客が。
そうやな。
まあ、今後どうなっていくのか。
っていうのは分からないけど、だから次の作品勝負よね。ラドクリフは。
この後ね。
このままぬるい感じで言ってほしいけど。ハーレイ君は完全にもうぬるぬるぬるです。
そうですね。
メジャータイトルには戻ってこれないでしょ。
分かれへんよ。どっかの USJ が土地狂って、スイスアーミーマンのコーナー作るかもしれへんよ。君もポールダウンになろう、みたいな感じで、こう、ラドクリフの上に乗れたりするかもしれない。
もうそんなボンクラしか行かないです。
パパ、あそこの人見ちゃダメ、みたいな。
制作費5億円でしたよ。
5億円、ね、あれで5億円か。
そうなんです。でも5億円のうちのラドクリフ君がとポールダノのギャラですよ。
でしょうやな。
うん。
で、まあ CG は、CG っていうか VFX は絶対使わんと無理っちゃ無理やから。
うん。
そやな。っていうことは、ポールダノをボコるあれにいくらかかったんやろな。そうやな。
ちなみに、ミスタータスクの興行収入が、うん、1億8000万円。
お二人は映画館見に行って、映画館で寝てまうってことはありますか？
僕ありますよ。
ああ。寝たことってほぼないんですけど、雨上がるで寝たかもしれないですね。
僕ね、みんなに怒られるかもしれないけど、
うん、
グラビティなんですよ。
え、それを環境は、あの、3D で？
3D で寝ました。だから俺、サンドラブロックやっぱダメなんやなって思いましたね。
あ、確かにね。
あれはもう、終始テンション高く見ましたよ。
最初のね、あの、ブワーン、ブワーンってなるじゃないですか。うん、で、あの、いわゆるステーションがボカーンって爆発して、最初。
うん。うん、
ジョージ・クルーニーがサンドラ・ブロックに一生懸命なんか言うてるところまでは記憶にあるんですけど、その後、次気がついたらもう立ち上がってたんですよ。サンドラ・ブロック。
もう終わりや。
最後です。そうだそうだ。思い出した。あれで寝ましたわ。あの、ブレアウィッチプロジェクト。
ブレアウィッチプロジェクト。
あれで、
はいはいはいはいはい、
最初インタビューシーン。
うん、インタビューシーン。うん、
あそこで寝て、でしかもその映画終わった後行きたくないバイトがあって、
あ、
ずっと嫌だなって思いつつ見てたら寝て、で目が覚めたらもう森の中だったんですよ。
あ、
でそのバイト行きたくないのとなんだこれはって思うので、
あ、
すごい嫌な感じの体験をしたっていう。
僕ブレアウィッチプロジェクトはあの車用意しました。
わかりますわ。 あれで酔いましたね。
うえーってなって
カメラが、
うん、友達と見に行ったんやけども、友達の方は平気やったんやけど、うん、僕はうえーってなって、うん、あー、リアル 3D って言われたところが忘れられない。やかましわって言うと。
スパスパさんはあります？寝た。
僕ね、そのさっきのお話とも出てきましたけど、アベンジャーズ2で寝てもうたんですよね。
うん、アベンジャーズ2のどの辺で寝ました？
多分ハルクが出てきて多分安心したんですよね。ハルク終わった後に記憶はないんですよ。ハルクバスターが出てきて、
僕はあそこはブラックウィードウがあのパカって開いてバイクでボーンって出たとこで寝ました。あそこで途切れたんで、プツン。
プツンってね。
プツンって起きて。ほんで、起きても、まだなんか戦ってるから、続いてんのかなって途中まで思ってて。
うんうん。
あ、違う、やっぱり寝てたって。つながってない、これ、ね。寝てた。真ん中寝てた、俺寝た。まあでも、ブレードランナーはどうですかね。
そこまでヒットはしないような気がしますね。
ね。
うん。
僕もそう思ってる。
うん。
世界的ヒットはするだろうけどっていう、
ね、うんうん、
親父しか見に行かないっていう、
そう、
そう、多分今の若い子見に行かないと思いますよね。うんうん、
なんだか難しいって言われそうね。
うんうんうん、ですね。
なんでドゥニー・ヴィルヌーヴってそこわざとやるからね。あの人。
あの人ね。うん、
これの次、デューンか、と思って。
え、そうなん
すごい。うん、砂の惑星撮るんだよ。
らしいですね。
あの人で。うん、で、なんか、007、あの人どうだいって、うん、あいつが言ったんでしょ、はい、007 が、
うんうん
うん。僕はあんまり007には追ってないと思うけどな、あの人は。
うんうんうん、ね、絶対性格悪いですもんね、あの、ね、
絶対性格悪い。
絶対悪いと思う。
絶対悪い。うん、 いや、あの、映画の構造が意地悪やもん、かなり。
ですね。うん。まあ、メッセージしかり、複製された男も。
しかりやし、もう一番最初の、あの、メジャーデビュー作、灼熱の魂か。
うん。
あれは、すごかったな。うわ、そうなんですよ。まだ見てないと思って。
うん。
面白かったけど、
うん。
そういうことになるんや、やっぱりっていうふうに見てて。あれの次にプリズナー
ズ。ボーダーラインでしたっけ？
ボーダーライン、そうです。
そんなにひねくってることもなかった
なかったですね。ねえ。ただ、やっぱり悲惨でしたね。
うん。悲惨はしたかった。
うわーって。
うん。
だから、なんとなくあの人の中で歪んだ母性と歪んだ父性があるような気がするんですよ。ほんで、作品ごとにその母性と父性を書き分けてる部分が、うんあるような気がして、
なるほどね。
次、うん、順番的に、ブレランはメッセージの次に当たるから、
うん、
あだから、男の話になるのかな。だから、ブレランなのかな、今回っていう感じはちょっと受けてるんだけれど。そうやね。メッセージはもう完全に母性の話やったから。
でしたね。
うん、ね、うん。あれは、あれは良かったな
ぁ。なんか、宮台真司のあれを聞いて、もう見てないですけど、うん、ほぼあらすじ分かっちゃった、
うん。あの人全部ネタバレするからね。
浜村先生ですけど、一緒なんですね。
あの、窓かマギカのことちょっとしか言えへんかったからね。あ、窓マギ取り上げてるやん、宮台さんと思って。ほんで見ようと思ったら、大半がメッセージのとかの話やって、あ、なるほどと思って。ほんで窓マギの話をちょろっとやって、あ、そこだけかと思って。まあ、そうやな、と思って。
なんかでもあのあらすじ聞くと、ヘビーな話だなと思うんですけど。
ヘビーっすよ。
うん、ヘビーでしたね、うん。
自分の子供さん持ってはったらヘビーやろね、もっと、多分、うん。僕が思ってる以上にヘビーかもしれんな。
うん。
あれ、子供いるかいないかでも全然違うやろな。
と思いますね。
僕、だから妹に感謝してんのはそこかな。自分自身は子供いないんで、でも、甥っ子が生まれて、で、甥っ子、子がこう、すくすく成長してる姿を見てると、うんまあ、映画の見方がちょっと広がったんですよね。ああ、子供っていうのはすごいなと思って僕見てて、だから新幹線はね、困ったなって。
やっぱりそう。ね、やっぱり自分のこう経験とかで、やっぱりその泣けるツボとかいうのが、どんどんやっぱ変わっていくもんじゃないですか。あれはもう、その辺計算して作られてるから、汚ねえよって思います、うん。
ずるいよね。
ずるい、
ずるい。ずるい、ずるい。ずるい。意味を持たせると、ものすごくこれ、重いなって思って、うわって思って、見たところはあるかな。なんかメッセージもそこの部分できついんよね。
きついですね。
でも、おかんに聞きましたね、僕。
うん。
こうでこうなるって分かってたら、それでも産むっていうふうに聞いたら、おかん一言だけ言うたね、会いたいしなって。あ、だから、あーって。なるほどなーって。
僕、あれ、原作は未読なんですけど、ヘプタポットの、文字の描写っていうのは、あれ、映画オリジナルなんですよね。
映画オリジナルですね。
オリジナルなんですよね。
オリジナルです。オリジナルです。そうそう。
あの辺のね、デザインとかもすごいなぁと思いますよね。
あのね、後半の話はほとんど、ビルヌーブ側で考えてる話。
後半の方は。
やっと思ってくれていいと思う。原作は結構さっぱりしてる。
短編ですもんね。
短編で。
話自体は。
だから、まあでもあの筆のシュッとなるようなあれはすごくいいですね。あの宇宙人の感情表現、ドーンって。
そうだな。
だから、どっちかというと僕は、スピルバーグの方のリスペクト。未知との遭遇の方のリスペクトが強い映画かなという感じ、メッセージからは受けた。 だから順番的にインターステラーが、まあ先に公開されてて、
うんうんうん、
ほんでインターステラーがもう2001年宇宙の旅をまんまやろうってしてるって分かってたから見てて、うんうん、あーと思って見てて、で、その後に、あのメッセージ今年見たときに、あ、
うん、
なるほどと思って、なるほどねって、これはそっちはスピルバーグで張り振ったんやな、きっと、ビルヌーヴって、うんうん。すっごい。ヘプタポットのもう形が完全に宇宙戦争のあれやった
んだ、うんうん、ですね。うんうんうん、
あーと思って。ただ、文字の表現だけは感動しちゃって。
うん、感動しました、ね。
感動した。綺麗。
綺麗。
だから、なんか、うん
うん、
すごく、すごく、すごく、なんか、どう良かったんで聞かれると困るんやけれど。
困る。
ね。
困る。非常に困りますね。
不思議な映画やから、だからまあ、ブレランもまたひねくれてんのかな。
でしょうね。ね、もう、ド直球では絶対作らないと思いますけどね。
でしょうね。まあ、まあ、でも。またなんか来るんですね。ジェイク・ギレンホールの映画も来るみたいやし。
あ、そうなんですね。
なんかまた来ますよ、あいつ。
顔芸おじさん。
3番手ぐらいの役割で来るみたい。あ、でもギレンホール見ようかな、みたいな僕、テンション。どうしても僕ね、ナイトクローラーあたりからジェイク・ギレンホール見逃せなくなって。
そうですよね。どうしても目が行ってしまいますよね。
行ってしまいますね。この人、おかしい。ゾディアックの時はこんなんじゃなかったのにって。どっちが言うたらアイアンマンの方がおかしかったのに。
え、カザフさんナイトクローラーご覧しました？
いや、見てないですよ。
おすすめですよ。
おすすめですよ。
めっちゃおもろいっすよ。
ほんとクズですから、ね。
ギレンホールが。なんかね、むかつくんですよ。
なんか
ちょっとだけ首が前に出るんですよ、あいつ。
そうなんですか。
うん、顎を下にキュッとするんですよ。首を前にして。えみたいな。常にね、志村けんのアイン状態で喋るようんですよ、あいつ。
ですか。
イラッとしますよね。
イラッとするん。
イラッとするよね、
そう、イラッとする方が物語のイニシアチブを取っていくんで。
あ、この人も奥じゃ出てるんですね。
あ、出てるんですよ、奥じゃ。
そうなんですか。
最初僕わかんなくって。
ほう。
最後までわからんかった。ほんで、見終わってからサフロール見てびっくりしたんです。あ、
出てる。
ギレンホール出てるって。ドイツやで。あ、こいつかって。あれですよ。ひとしくん人形みたいな格好して出てくるんで。
冒険家みたいな。
うん。世界星が、そういう番組 の司会者、かつ研究者みたいな役で出てくるから、
すごいですね。
サングラスかけてるんで余計にわからない。
ポールダ
ノも。目がどこちもあんねやと思って。ん？
ポールダノもいるし。
そう。奥者はね、だから、なんとも言えん後味よ。あれも。
ネットフリックス入ろうかな。どうですか、ネットフリックス。
僕はまあ見てる。ありがたい感じ。
なんか、やっぱり、入ってくる話がネットフリックスが多いんですよね。
ですよね、うん。よく聞きますよね。
13の理由はすごい面白かった。
うん、ああ、おっしゃってたやつですね、この間。
ア
マゾンプライムだと、作品がすごい微妙やったりするんですよね。最新のものはさすがにやらないし、ネットフリックスの方はどうなんですか？結構新しめのものでもバンバンやるような感じですか？
ああ、でもバンバンではないけれど、ファンタスティックビーストがもう見れるのはびっくりしましたね。
ああ、そう、早いですね。
早いですね。
アマゾンでは絶対無理だろうし。
だから、海外ドラマで見たいのがあるっていう人は、もう、入らない仕方ないよねしか言えない。
ネットフリックス
制作があるから。
制作なんです
ね。制作がネットフリックスやから、もうネットフリックスじゃないとダメみたいな。
そうでしょうね。
で、僕はハウスオブカードが見たくて入ったら、 ハウスオブカードのシーズン2、うんうん、シーズン3の途中かな。で、心がちょっとボキって。うん、しんどい、この映画。
いや、確かにね、メンタル丈夫じゃないと見れないですよね。
あれね、誰にも感情移入できないんですよ。
できないですね。あれもクズばっかりですからね。
ほんまクズばっかり出てくるから。もうあの子だけですよ。レイチェルだけが俺の天使を見てて、もう。
ねえ。
せやけど、その子ももうあんまり出てこんようになってきて、どうしたらいいんや、これ。って言わせたから、シーズン3の2番目で止まってるかな。
うん。
やけど、絶対最後まで見たら面白いね。絶対面白いね。っていうのが
あって。あれでしたっけ、ルフニー・マーラでしたっけ。あ、ケイト・マーラか。俺、ハウス・オブ・カードに出てたのは、お姉さんの方ですね。ケイト・マーラか。
ケイト・マーラ、はいはいはいはい。
ケイト・マーラ好きなんですよ。
ああ。またマニアックなとこついてきますやん。ルーニー・マーラ、僕は、あれで一目惚れですからね。リズベットちゃんで。
あ、
はい、ドラゴン・タッツの、うわぁ困った、この子チェーンやんと。ケイト・マーラね。この人、あれよね、でも、アメリカンホラーストーリー。
ああ、はいはいはいはい。
で、うん、旦那さんの、主人公家族の旦那さんの浮気相手で出てきたときに、あ、この人はもうダメかもしれないって思って、その時ちょうどハウスオブカードと思って、ちょうど電車でボーンやられたとこを見てたから、
うんうん、
あ、多分このパターンやと思ったら、あのジョーカーって。
あのオデッセイ
ハッとして、そう、オデッセイでハッとして、
オデッセイ、ね、
オデッセイ出てるよ。
ちょっと可愛めの子出てたじゃないですか。あのうんこが臭かった子ですね。
うんこが臭
かった。置いて。
あれほらうんこがパックになるじゃないですか。
うん、
それで堆肥を作るときに、
うん、ああそうだそうだ。はいはいはいはいはいはい。
臭いよみたいな。
でも僕は、あれやな、ワンダーウーマンのアマゾネス軍団の将軍っていうか、女王様はケイト・ブランシェットが良かったな。
ああ。
ケイト・ブランシェット大好きなん
で。確かにそうですね。
確かに。あれはあれでいいですね。
うん、でもあれですね、13の理由を見てると、向こうではオタクの子で映画が好きな子は、お前まだロード・オブ・ザ・リング見てんだろうって馬鹿にされるみたいな。僕、それ見て軽く傷つきましたからね、これ。
それ俺、40歳の童貞男っていう映画で。
ありますね。
その童貞の主人公の部屋に、エイジアっていう、まあ、70年代、80年代のバンドのポスターが額縁に入ってて、お前、エイジアのポスターなんか額縁に入れんなよってバカにされてて、俺、エイジア超好きなんで、ショック。あ、エイジアダサいんだと思って。
たまに向こうの文化に触れると傷つくときあるよね。
そうなんですよ。
しかしあれやね、僕はほんまに、ポール・ダノもそうやけど、アンドリュー・ガーフィールドにもすごい惹かれてるのは何なんやろうな。
そうですね。あれですね、エマ・ストーンと別れてから彼は頑張ってますよね。
よくなりましたね。
よくなりましたね。
そうそう。
ああ、そうか。何か得るもか。
ああ、そっか、あれか。うん、スパイダーマンで組んでた。
そうですね、イチャイチャしてましたもんね。
あれ、ほんまにできてたでしょ、あれは。
うん、できてましたね。来日してた時もベタベタでしたもんね。
とか化けましたね。
うん、化けましたね。
いい感じに化けたなと思って。
うん
だからソーシャルネットワークの時の彼をまた見たいんだ、俺はと思ってたから、飽きたって。いや、最初そこがね、不安やったんですよ、沈黙。
うん。
アンドリュー・ガーフィールドなーって、
うん
うん、裏切られたと思っていいぞって、
うん、
か風瀬さんがずっともう一人の人のことをスター・ウォーズのあれなんでしたっけ、うん、なんて言い方してた、
ね、顔が長い馬面の
顔が長いそれが面白くって
うん、
その通りだしか言いようがないやんと思って、うんうん、カルロ連盟
片桐ハイリーがねいつもの演技プランでぶっ込んできたのがびっくりしましたけどねアダムドライバーがもう一回って言ってましたもんね
アダムドライバーはいい雰囲気してる俳優さんになってきたな、
うん、
なんか
ちょっとね、カイロレーンで出てきたときは、なんだこの馬面は、本当に思いますよ。
どうかなと思って。ベルセロフォに出てきそうな顔してるじゃないですか、使徒の方で。使徒でいそうみたいな。進撃の巨人の巨人の方みたいな。
口が、ベローンってめくれちゃってる人みたいな。
そう。すっごい似てる。いるいるこういう人みたいな、
ま、魔界にいそうみたいな、
うん、なんかその奇怪な感じがいい感じに化けてきはったなと思って意外とヒューマン映画に出てるんで、
うん、そうなんですよね、たまに ね、うん、結構長いこと、
ええ、
4時間
3時間弱まあちょっと3多分1時間ごとぐらいに切ると思いますね、
うん、
あ、もう全部いっちゃう
すごいダラダラして
ます。すごいダラダラしてますよ、これ。
ちょっと聞き直して、これ実は、この回のタイトル、この回のタイトルはスパスパさんのクイズですからね。
富蔵さんも途中でね、うん。
グダグダですけど。
いえいえいえいえ。
ありがとうございました。
うまいこと繋いでください。
大変ですよ、これ。
いやいやいや。
大変ですよ、これ。聞き直すのが大変ですよ、まず。
でしょうね。
いや、聞き直すのは楽しいんで、聞き直すのが一番楽しいですね。
ああ、偉いな、うん、
まあ、じゃあ、はい、ほんと、お疲れさんでした。
はい、はい、
お疲れ
さんでした。いえいえ、ありがとうございました。はい。ではでは、また何ぞあれば。はい。はい